こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ライフサイエンス、長生きせざるを得ない時代の生命科学講義は、細胞生物学者吉森康が現代人に必要な生命科学の基礎教養を解説する一般向け科学書である。扱う範囲は遺伝子 DNA、タンパク質、細胞、感染症、免疫、老化、寿命まで幅広い。しかし本書の狙いは、用語を暗記させることではない。健康情報、医療、食品、環境問題をめぐる膨大な情報に接した際、根拠の強さを自分で見極めるための科学的思考を身につけることにある。前半では相関と因果の違いを起点に、科学が確定的な答えの集積ではなく、仮説と検証を繰り返す営みであることを示す。続いて生命の基本単位である細胞と病気の仕組みを説明し、後半では著者の専門であるオートファジーを通じて細胞の維持老化、健康寿命の問題へ接続する。入門書でありながら、研究の限界と更新可能性も視野に入れた構成が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、相関と因果を区別し、健康情報を判断する科学的思考、本書の土台は生命科学の知識そのものよりも、それをどう受け取るかという判断法に置かれている。とりわけ重要なのが、2つの事象が同時に見られる相関関係と、一方が他方を生じさせる因果関係を混同しない姿勢である。ある食品を摂る人が健康であったとしても、その食品だけが健康の原因とは限らない。運動習慣、所得、年齢、医療へのアクセスなど、別の要因が関わっている可能性があるからだ。この区別は、遺伝子組み換え食品、感染症、ワクチン、健康法といった、結論だけが拡散されやすい話題を考える際に不可欠となる。本書は科学を断言を競うための道具ではなく、仮説をより妥当な説明へ近づける手続きとして扱う。研究者や専門家にも専門領域の限界があり、知見は新たなデータによって修正されうる。その不確実性は科学の弱点ではなく、検証に開かれていることの表れである。読者には、もっともらしい説明を即座に信じたり退けたりせず、研究の条件、比較対象、根拠の水準を問う習慣が求められる。次に DNA 万能論を退け、細胞をタンパク質の働きとして捉える。生命科学の基礎を説明する章では、日常語として広まった DNA や遺伝子、単純な生命の設計図という理解だけで終わらせない。DNA 遺伝子ゲノムは関連しながらも同義ではなく、DNA そのものが細胞内で直接働く主役でもない。本書が強調するのは、DNA に保存された情報をもとに作られるタンパク質が細胞の構造を作り、化学反応を進め、外部や内部の変化に応答するという点である。細胞の働きを理解するには、遺伝情報の有無だけでなく、どの遺伝子がいつ使われ、どのタンパク質がどこでどのように働くのかを見る必要がある。この視点は遺伝子で決まるという決定論的な説明への歯止めにもなる。同じゲノム情報を持つ細胞であっても、使う遺伝子や作るタンパク質が異なれば、異なる役割を担いうるからである。また人体を臓器の寄せ集めとしてではなく、相互に情報をやり取りしながら状態を保つ細胞の集団として見る基盤にもなる。複雑な生命現象を理解する入り口を遺伝子の名称の暗記ではなく、細胞内で実際に進む働きを起点に本書の明快さがある。さらに、病気を細胞の状態悪化として理解する感染免疫の基礎、本書は病気を単に病原体が体に侵入した出来事としてではなく、細胞が傷つき本来の機能や全体の調整を維持できなくなる状態として捉える。この枠組みにより感染症だけでなく生活習慣病や老化に関わる疾患までを細胞の異常という共通の視点から理解できる。ウイルスと細菌の違い、抗体の役割、免疫反応の仕組みもこの細胞レベルの攻防として説明される。例えば抗体は重要な防御手段だが、抗体が存在すること自体が常に十分な防御や治療効果を意味するわけではない。何に結合するのか、その結合が感染や病態を抑えるのかを区別して考える必要がある。この点は専門用語だけが一人歩きする情報環境で特に重要である。細胞は病原体を排除するだけでなく、状況に応じて防御待機、自己破壊などの選択を行い、個体全体を守ろうとする。本書はこうした仕組みを通して身体を受動的に病気へ侵される存在として描かない。同時に免疫を単純に強ければ良いとみなす見方も避け、生命現象の多くが均衡によって成り立つことを示している。そしてオートファジーが担う細胞内の分解再利用と恒常性、後半の中心となるオートファジーは細胞が内部の不要物や傷んだ構成要素を分解し、その材料を再利用する仕組みである。一般には細胞の掃除と説明されることが多いが、本書では単なる清掃機能ではなく、栄養不足への対応、細胞内の品質管理、恒常性の維持に関わる動的なシステムとして位置づけられる。 細胞は必要な物質を外部から得られない局面でも生きるための材料やエネルギーを確保しなければならない。その際内部の成分を適切に分解再利用する働きが重要になる。また機能不全のタンパク質や細胞小器官が蓄積すれば細胞全体の働きに支障が生じうる。オートファジー研究はこうした細胞内の維持機構が発生や神経機能を含む生命維持に深く関わることを示してきた。本書の特色は、著者がこの分野の研究者として完成した知識だけでなく、研究でどのように問いを立て実験によって機能を確かめていくかにも目を向ける点にある。オートファジーを即効性のある健康法として誇張せず、基礎研究が病気や老化の理解へつながる道筋として説明している。最後に、長寿を健康寿命の問題として捉え直し、安易な若返り論を避ける題名にある長生きは、単に生存年数を増やすという意味ではない。医療の発達によって寿命が伸びる一方、寝たきりや認知機能の低下を伴う期間をどう短くするかという健康寿命の課題が大きくなる。本書は老化、細胞の維持機構、病気の関係を説明し、長寿研究をこの現実的な問題意識のもとに置いている。紹介される生活上の論点には、食べ過ぎを避けること、適度に体を動かすこと、睡眠や知的、社会的な活動を重視することなどが含まれる。ただし、これらを特定の成分や方法だけで寿命を劇的に伸ばせるという処方箋として読むべきではない。特にオートファジーは注目度が高い概念だからこそ、断食やサプリメントなどの広告と短絡的に結びつける危険がある。本書の科学的思考の章は、そのような曲解を避けるための前提にもなっている。さらに、人間の老化や死を進化の観点から考える議論は、老化を直ちに克服すべき欠陥と決めつけない視野を与える。長寿を望むことと生命現象の複雑さを理解することを両立させようとする点が本書の慎重な姿勢である。結論として、本書は医療や健康に関する情報を受け身で消費したくない一般読者、生命科学を学び直したい人、そして遺伝子、免疫、老化、オートファジーといった言葉を断片的に知っている人に適している。高校までの理科に苦手意識があっても、細胞を起点に説明が積み上げられるため、専門用語の羅列になりにくい。一方で、健康法だけをすぐ得たい読者にはやや遠回りに見えるだろう。しかし、その遠回りこそが本書の実用性である。根拠の強弱、相関と因果、研究結果の限界を考える視点があれば、流行する健康情報を特定の結論だけで判断しにくくなる。類書には長寿法に焦点を絞るものや、オートファジーだけを解説するものが多い。本書はそれらと異なり、科学的思考、細胞生物学、病気の理解、老化研究を一つの流れで結ぶ。なぜその知識が日常の判断に関係するのかを示す。さらに、オートファジー研究の第一線にいる著者が、成果を万能視せず、研究が試行錯誤と検証からなることも伝えている。生命科学を専門家だけの知識から自分の選択を支える基礎教養へ変換する入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、吉森康。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。